8、高校生まで無料。来年4月1日から子ども医療費の対象年齢を18歳まで拡大します。子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 239-5054。新たに支給の対象となる子どもの保護者、世帯2。子ども医療費受給資格登録申請書を送付します。対象年齢の拡大に伴い、新たに対象となる子どもにかかった医療費の支給を受けるためには、登録申請が必要になります。なお、次の対象者には通知を送付します。現在、受給資格証をお持ちの方は、対象年齢の拡大に伴う登録申請手続きの必要はありません。なお、平成20年4月2日から、平成21年4月1日生まれの子どものいる世帯に、申請不要、児童更新の案内を送付します。申請書の送付対象者、平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれの子どものいる世帯に申請書を送付。申請書類、申請書と必要書類、通知の内容をご確認ください。新たに登録が必要な場合は、子どもの保険証の写しと保護者の振込先口座の写しを添付してください。申請方法、窓口は混み合う場合があるため、郵送か電子申請がおすすめです。1. 郵送。必要事項を記入した申請書と必要書類を添えて、同封の返信用封筒、切手不要、で返送。2. 電子申請。通知または次の二次元コードから電子申請。二次元コード。3. 窓口。必要事項を記入した申請書と必要書類を持参の上、直接、子ども政策課、本庁舎3階、川越駅西口連絡所、または市民センター。12月25日月曜日に通知を送付します。来年1月25日木曜日筆着までに申請してください。主な改正点。支給対象年齢を15歳、中学3年生から18歳、高校3年生相当まで拡大。子どもが市外に転出しても、保護者が市内在住の場合は支給対象。申請書を提出された方とすでに受給資格証をお持ちの方には、来年3月下旬に新しい受給資格証を送付します。旧小江戸カラー始まります。川越市×市民×地元企業で作る川越市を盛り上げる情報サイト。12月1日オープン。広報室、電話 224-5495、ファクス 225-2171。官民共同事業、川越市×株式会社サイネックス。川越市の魅力を市内外に広く発信するシティプロモーション特設サイト、市の準公式ホームページの小江戸カラーを12月1日金曜日に公開開始します。小江戸カラーは市からの情報だけではなく、市民の皆さんや企業からの情報も掲載できるサイトです。その構築運用にかかる費用は、すべて広告販売収入によって賄われるため、利用者は無料で閲覧投稿できます。スマートフォンからも閲覧投稿ができます。このような情報が掲載されます。イベントいろいろ、おすすめ情報、仕事仲間探し、川越のトレンド、親子でお出かけ、知ってほしい川越グルメ、小江戸カラー。サイト名は市内在住の遠藤祐樹さんが考案。112点もの応募の中から選ばれました。コンセプトは、覚えやすく海外の人にも伝わり、英語にしても自然な名称。 小江戸川越から川越の特色を生かして情報発信したいという思いが込められています。小江戸カラーにアクセスするには、市ホームページのトップページにあるスライダー画像や各ページに常時表示されるバナーをクリック。スマートフォンやタブレットのカメラで二次元コードを読み取ってアクセス。二次元コード。イベントいろいろ。市内で開催される講座、教室、講演会、展示会、イベントなどを掲載できます。おすすめ情報。お店のセールやおすすめ商品、暮らしの豆知識、その他おすすめ情報、地域のおすすめスポットの紹介などを幅広く掲載できます。仕事、仲間探し、会社の求人情報やサークルのメンバー募集などを掲載できます。小江戸カラー実際に使ってみた。高階社交ダンスクラブ中野博史さん。コロナ禍でメンバーが大きく減ってしまった。メンバーを増やす良い手はないものか。ん？小江戸カラー？川越市準公式サイト？メンバー募集やイベントのお知らせができるのか。しかも無料で何回でも掲載できるとは。難しそうだけどやってみようかな。スマホで入力できるかな。パソコンならもっと簡単に入力できそう。意外とできたな。いっぱい来てくれるといいな。ウェルカムと表示された高階社交ダンスクラブのメンバーの写真があります。撮影協力、高階社交ダンスクラブ。小江戸カラーへの情報投稿方法。1、投稿はこちらをクリック。イベントいろいろ、おすすめ情報、仕事仲間探し、それぞれのページの右上にある投稿はこちらをクリック。2、利用規約を確認。まずは一番下にある投稿に関しての規約を一読。3. 必要項目を入力。各項目を入力。4. 審査後に掲載。投稿内容の審査が通ったらサイトに反映されます。皆さんからの投稿をお待ちしています。投稿例。仕事仲間探し。野球チームメンバー募集中。おすすめ情報。50% オフ、お得なキャンペーン実施中。イベントいろいろ、フリーマーケット開催、など。操作説明出前講座を行います。小江戸カラーを活用したいけれど、使い方がわからない、といった団体向けに出前講座を行います。希望する団体は、広報室にお尋ねください。なお、希望多数の場合は合同開催など調整する場合があります。ニュース10-42。10、川越市二十歳の集い。文化芸術振興課、電話 224-6157、ファックス 224-8712、二次元コード。ウェスタ川越大ホールで開催。今年度20歳を迎える方を対象に、川越市二十歳の集いを開催します。市内在住の対象の方へ、11月中に案内状を送付しました。受付の際に必要となりますので、忘れずに持参してください。市外転出した対象の方は、当日直接赤い看板の受付へお越しください。事前連絡不要。また、会場周辺の道路は大変な混雑が予想されます。二十歳の集い専用の駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。日程、来年1月7日日曜日。対象、 平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ。なお、中学校区による住所地で、次の通り2部に振り分けます。指定された部にお越しください。当日、ウエスタ川越周辺にお住まいの方には、ご不便をおかけします。ご理解とご協力をお願いします。当日と翌日に対象者の入館等が無料になる施設があります。詳しくは市ホームページをご確認ください。区分第1部時間午後1時30分開式、午後1時受付開始。対象中学校区川越第一中学校、初刈中学校、富士見中学校、吉野中学校、東中学校、南古谷中学校、高品中学校、高品西中学校、寺尾中学校、砂中学校、福原中学校。区分第2部。時間、午後3時開式、午後2時30分受付開始。対象中学校区、野田中学校、城南中学校、大東中学校、大東西中学校、霞ヶ関中学校、霞ヶ関東中学校、霞ヶ関西中学校、川越西中学校、名古屋市中学校、くじらい中学校、山田中学校。11、12月4日から10日は人権週間です。人権推進課、電話 224-5579、ファクス 223-1726。人権に関する相談を受け付けています。いじめや暴力、差別などの人権侵害や困りごとについて無料で相談に応じます。秘密は厳守します。当日直接会場にお越しください。特設人権相談。日時、毎月第2水曜日、12月は6日、午後1時から4時、会場ウエスタ川越。常設人権相談。日時、月曜日から金曜日、祝日休日を除く、午前8時30分から午後5時15分。会場、埼玉地方法務局川越支局、豊田本。問い合わせ、埼玉地方法務局川越支局、電話 243-3824。ビデオ、DVD を無料で貸し出します。人権問題の啓発をテーマにしたビデオ、DVD を、人権推進課、本庁舎3階で貸し出します。各種団体の研修会などにご活用ください。12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。北朝鮮が拉致を認めてから長い年月が経ちましたが、拉致問題は未解決のままです。拉致問題を解決するためには、私たち一人一人の声が大きな力となります。拉致問題への関心をさらに高めて、すべての拉致被害者の早期帰国の実現を目指しましょう。差別や偏見をなくしましょう。新型コロナウイルス感染症やワクチン接種に関連して、差別や偏見があってはなりません。人権侵害につながることがないよう、公的機関の提供する正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いします。不当な差別など人権について困ったことがあれば人権相談やみんなの人権110番にご相談ください。みんなの人権110番電話0570-003-110。なお、インターネットでも相談を受け付けています。詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。日元コード。人権擁護委員法務大臣表彰。長年にわたり人権擁護委員として活躍された功績が認められ、市内在住の島崎拓夫さんが法務大臣表彰を受けました。 人権擁護委員は、自由人権思想の普及効用のために、様々な啓発活動を行っています。12、土日の商業施設等でマイナンバーカード申請サポート窓口を開設。市民課、電話 224-6178、ファクス 225-5371、二次元コード。会場、スーパービバホーム西川越え店生活館特設会場。開催日、12月2日土曜日、3日日曜日。受付時間、午前10時から午後4時30分。会場、高階南公民館会議室1号。開催日、来年1月13日土曜日、14日日曜日。受付時間、午前10時から午後4時30分。申請の流れ。顔写真撮影、無料。申請書の記入。ポスト投函。持ち物。マイナンバーカード交付申請書、または通知カード。なお、申請から出来上がりの通知が届くまで約1ヶ月かかります。受け取りは予約の上、本人が来庁する必要があります。市役所や川越市民サービスステーションなどでも開催しています。商業施設以外の会場については、広報川越10月号、または市ホームページをご確認ください。マイナンバーカードの問い合わせ、川越市マイナンバーカードコールセンター、電話 0570-055822。 祝日を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。13、12月3日から9日は、障害者週間です。障害者福祉課、電話 224-5785、ファクス 225-3033。障害者基本法では、毎年12月3日から9日を、障害者週間と定めています。すべての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、障害のある方や障害に対する理解・関心を深めることが必要です。また、障害のある方の社会参加や自立のためには、就労の機会の提供も重要です。市内には、障害のある方に就労の機会を提供する障害者就労施設等があり、それぞれの施設で商品やサービスを提供しています。障害者週間をきっかけに、皆さんも障害について考えてみませんか。14、障害者雇用奨励金。雇用支援課、電話 238-6702、ファクス 238-6703。二次元コード。市内に住民登録がある障害のある方を雇用する市内事業者に対して、障害者雇用奨励金を交付します。交付期間、障害のある方を新たに雇用した月から1年間。交付額、1人につき20万円。雇用期間6ヶ月ごとに10万円を2回交付。15、多面的機能支払い交付金制度を紹介します。農地や水路などの地域資源を守りましょう。農政課、電話 224-5939、ファクス 224-8712。近年、農業従事者の高齢化の進行などにより、農地や農業用水の維持管理が難しくなってきています。そのため、市では、地域資源、農地、水路、農道などの基礎的保全活動や質的向上を図るための活動を支援しています。1、多面的機能を支える共同活動の支援。 地域資源の基礎的な保全管理活動として、農地、のり面の草刈り、水路の泥上げや農道の路面維持活動などを支援。2、地域資源の質的向上を図る共同活動の支援。水路、農道等の軽微な補修や農村環境を保全するための活動、植栽による景観形成等、や施設の長寿命化のための活動、水路整備等などを支援。現在市内では11の活動組織が私たちの生活に必要な食料の安定供給を図るため、それぞれの地域で農地や水路などの維持管理などを行っています。農地や農業用水は安全で安心な食料生産を支える基盤としての役割のほか、環境・生態系の保全、学校教育、住民にとっての憩いや安らぎの場の提供など、多面的な役割を担っている地域の大切な資源です。地域で守っていきましょう。16、新小学1年生の就学援助。教育財務課、電話 224-6083、ファクス 224-5086、二次元コード。経済的理由で公立小学校への就学が困難な新1年生の家庭に、学用品、給食、校外活動、修学旅行、医療費など、就学にかかる費用を援助します。詳しくは、就学時健康診断で配布した、就学援助のお知らせをご確認ください。なお、生活保護を受給中の世帯は申請不要です。対象、公立小学校に入学予定の児童の保護者で、次のいずれかに該当する方。1、世帯全員の所得合計が基準額未満。2、児童扶養手当、児童手当とは異なる、を受けている。申請期間、12月1日金曜日から来年1月31日水曜日。申請方法、就学時健康診断で配布した申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて直接教育財務課または入学予定の小学校等、郵送課。17、学童保育室入室申し込み。教育財務課、電話 224-5107、ファクス 224-5086、二次元コード。学童保育室では、両親が働いている等の理由で、常時留守になる家庭の児童を預かります。来年4月から入室を希望する場合は、入室の申請をしてください。引き続き入室を希望する場合も手続きが必要です。学童保育室の所在地、電話番号は、市ホームページをご確認ください。対象、小学生。開室時間、授業終了後から午後6時30分。授業のない日は午前7時30分から。なお、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。土曜日は拠点学童保育室、5室を開室します。保育料、1人1ヶ月8000円、減免措置あり。申し込み、12月1日金曜日から来年1月15日月曜日までに、教育財務課、東庁舎2階、学童保育室、市ホームページにある申請書と必要書類を直接教育財務課または学童保育室。18、給食用物資納入業者募集。保育課、電話 224-5827、ファクス 223-8786、二次元コード。私立保育園、児童発達支援センター、三好の支援センターの 来年度給食用物資納入業者を募集します。希望する事業者は、各施設、市ホームページにある申請書に必要事項を記入し、物資納入を希望する施設に直接提出してください。郵送不可。契約期間。前期、来年4月から9月。後期、10月から令和7年3月。受付期間、来年1月9日火曜日から12日金曜日、午後1時から4時。19、屋根工事の契約トラブルに注意。校長課、電話 224-6160、ファックス 222-5454。無料という言葉に注意。慌てて契約せずに複数社から見積もりを取りましょう。訪問販売はクーリングオフができることもあります。不審に思ったら川越市消費生活センター電話 224-6162 月曜日から金曜日午前10時から正午午後1時から4時祝日を除くにご相談ください。高齢者を守るお助け瓦版その3。屋根工事の契約トラブルに気をつけて。4コマ漫画。1。ピンポン。帽子をかぶった男性が玄関のドアを開け。近くで工事しています。屋根が壊れているのが見えました。無料で点検します。家主、びっくり顔。2。点検後、男性タブレットを示し、このままだと雨漏りします。タブレットを見た家主、大変だ、あわわ。3、男性、今ならお安く工事します。家主、早くしないと。慌てて契約書にサイン。契約書、屋根一式144万円。4. 翌日、子供を背負った女性。お父さん、おかしいよ。電話、188、いやや、に相談しよう。家主、慌てて受話器を取る。コピーライト、埼玉県消費生活課。漫画終わり。20. 野外焼却の禁止。資源循環推進課、電話 239-6267、ファックス 239-5054、二次元コード。野外焼却、野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、一部の例外を除き禁止されています。近隣住民の迷惑になるだけでなく、状況によっては、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはこの両方が課されます。家庭からのゴミはきちんと分別し、それぞれの収集日に出してください。ゴミが多量の場合は、直接東清掃センター、資源課センターにお持ちください。事業所からのゴミは、一般廃棄物と産業廃棄物に分け、それぞれ適正に処分してください。なお、野焼きで迷惑を受けているなどお困りの方は、次の各課までご相談ください。焼却を行っている場所により、担当課が異なります。場所、家の敷地、担当課、資源循環推進課、電話 239-6267、ファックス 239-5054。農地、担当課、農政課、電話 224-5939、ファックス 224-8712。その他、担当課、産業廃棄物指導課、電話 239-7007、ファックス 239-5059。